トレトレピチピチカニ料理でおじゃる
よ。そっからですか、今日はそのつかみですか。
そうですね、
まあタイムリーな話題ですな。
93歳ですからね。
っていうかもう表にはほとんどもうね、ここ何年も出てなかったですからね。
まあでも、
はいはい、
4月ぐらいのナイトスクープ出られてて。
ああそうですか。
うん、それが多分最後のお仕事で。
ああそうでしょうね。
そのお仕事の後になんか、はい、転倒されたらしいんですよね。
ああ
なんか、はい、で、はいはいはい、なんかそのまま入院して体調崩しててってことらしいんですけど、
まあ、しゃあないですね。
でもそのもちろん昔ほどはテレビ出られてなかったけど、
はいはい、
木田太郎さんの話ね。
そうですね、前提条件ね。
一応ね、
言うとかんとね、
もしかして言ってないと誰も気づいてないかもしれないなと思ったんだけど、
はいはい、
まあそれでそのまま体調崩して、まあお年寄りはやっぱりいっぺんこけて自分で歩けなくなったりとかすると、
ね、はいはい、もうガクッとね、
ガクッと体力落ちてっていうので、だから早かったみたいよ、はい、3月ぐらいに収録があって、う
ん、はいはい、
1ヶ月ちょっとぐらい、
そうですね、5月ですもんね、
うん、みたいですね。
なるほどね。
うん、まあまあでも大往生だし、
うん、
直前まで作曲のお仕事もされていたと、
ね、そうですね、
いうことを聞くので、
はい、
まあ、あなたでも関西人じゃないからさ、
そうなんです、思い入れがそんなにあるわけ
じゃない、そんなないよね、
はい、
でもまあ言ってもあなたが来てからでもかなり、
まあそうですね、
ありますけど、
ね、私もこっちの方が長いですから、
ね、そうですよね、
はい、
いやだからトレトレピチピチとか、
うん、
家庭と寮は朝日ペンとか、
はい、
あとね、
もうね、プロポーズ大作戦、
プロポーズ大作戦ね、あれ全国放送だ
った、ね、あれ全国でずっと見てましたから、うん、
はい、
あの曲だから最初のパッパッパーラがあって、
う
ん、途中からペレレーって入る
じゃ
ないですか。あそこ好きなんですよ、
あの転調ね。
そうそうそうそう、
タッタッタラタラタドドンタ、あの俺はドドンが好きなんだけど。あ、ドドンが
好きなんだ。はいはい、それぞれ好きなところがねあるわけですね。
いやもうたくさんあるのでね、
うん、
特に関西の人は
そうですね、
思い入れがあるというか木田太郎さんであるかどうかは知らないけど、うん、あこれもそうなんだみたいなことは、そうそう、今日もニュースでねやってましたけど、
はい、それはそれ聞いて育った人たちですからね。
まあそうです、そうです、はい、もう本当にそうですね、
うん、
というかまあ CM もそうだし番組のタイトルとかも、はいはい、
うん、
まあ、木田太郎サウンドが根付いている土地柄ですので、
まあ大阪は特にね、そういうのがありますね。
まあまあ残念ではあるけど、まあ、93歳だったということで、
うん、そうですね、
まあ、そこまで悲しむあれでもないのかなという気はしますけど、うん、
はいはい、
いろんな方がね、
うん、
亡くなられるじゃないですか。当然僕たちの青春時代を彩った人たちが、
そうなんですよ、もうね、俺たちがそっちに近づいてってるわけですから。
いや、そうです、そうです、そうです、
あの俺たちの、
僕たちがまさにそこに近づいてるから
パイセンがどんどんいなくなっていく。
そうです、そうです。もうそれはしょうがないんだけどね、うん、
いつかどっかで出会うかなとか思ってたらいなくなっちゃうっていう、
ね、そうなんですよね、
ね、だから辛いもんです
よ。まあ、まあ、まあタレントさん、僕テレビの仕事をしてますから、
ああそうですね、あったりしますもんね。
当然お会いすることもある人もいるけど、う
ん、はい、
まあなかなかお会いする機会も
それはまあ全部、
ね、やっぱないですからね。
ないですよね。
だってテレビ見ててさ、役者さんとか、まあ、タレントさん、はい、お笑いでもそうだけど、
はいはい、
お会いしたことありませんとか初めて会いましたみたいなのがすごく不思議に感じる人たちっているじゃないですか。
ん、
なんかそう、例えば一人の芸能人と一人の芸能人がなんかで、
はいはい
はい、まあ、番組で一緒になった時に、
うん、
初めて会い、ま、初めてなのみたいな、
ああそうですね、
雰囲気ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんか当然みんな知り合いというか、うん、そんなわけないんだけど、
テレビの中ワンチームやろ
う
みたいな、
ね、そうそうそうそう、そんなね、テレビマンであってもそういうふうに思うわけですよ、
うん、
それはもうね、僕らが、
はい、
まあ、もちろん東京でご活躍の人たちもそうだし、
はい、
僕なんてそのお笑いの人たちでも関西にいる吉本興業のお笑いの人たちでもほとんど、うん、そういうお仕事してないので、まあ、あんまり
なあ、そうですね、
お会いしてないから、
うん、はいはい、
世間は広いようで狭いって前回言いましたけど、
うん、
まあ、やっぱ広いな、
やっぱり広い。おいおい、サイズが大きなった小さなったりまた大きなったりしてますやん。
そうですよ、僕の体も大きなったり小さくなったりしますから、ね、
なるほど、ちょっと減りました、また
ちょっと減りましたよ、
はい、
多少減りました。
いい感じ、いい感じ、
はい、まだまだ目標の3分の1ぐらいですけどね、
はい、私も順調にね、今なんか体重がちょっと前にあの体調悪くして、
おい、
そこで減ってから、
うんうん、
あんまり増やさんようにしようと思って、
うん、
でまたあの春から仕事に入ってるんで、
うん、
仕事先ではあんまり食わんようにしよういうのを心がけてて、 おかげさんで体重はね増えていかないですね。
まあでも記事見ましたけどカロリーメイトは良くないと思うけどね。カロリーだから。
あれはだから最低限のカロリーと栄養素だけなんですよ。あ、まあまあ
ね、うん、昔ね僕の知り合いのカメラマンがね、はい、こう夜中会社とかに泊まってたんですよ当時、
うんうん、
でなんか夜中にこう食べるじゃないですか、はいはい、買っていたものを、
はい、
でその人がカロリーメイトとラオウを食べていて、
ダメだな、
いやいやもうガリガリの人なんだけどね。
はい、はい、
まあまあ大ぐらいなんですよ。
お
社食で、
うん、
普通社食でみんな300-400円か行っても500円のところで2000円ぐらい払ってる人、
はい、だいぶ食ってるな。
メインの食い物を3つとか頼んでみたいな。
だいぶ食ってますね。
そう、そういう人だったんですけど、いやいやそれはあんまりカロリーメイト、いやいや健康のことも考えると、
考えてないな、
それはね、
ななちょっと違う、
ちょっと戦ってるというか、
ちょっと違う、
喧嘩してる感じがするので。
ちょっとね方向性が違う
んですね。そうなんですよ。ビタミンプラスとか言うんだったらなんとなくわかる気がするんですよ。
そ
う
そ
う
そ
う、
カロリー減らしてその栄養素を取るような考え方の人やったらいいけど、
カロリー対カロリーだから、
うん、そうそうそう、僕もだから他を食べないでカロリーメイトだけ食べてる人なんですよ。
まあまあそれならいいんじゃないですか、
はいはい、ちょっとそういうので今はそれで、まあどうせまた変わるんでね。
まあまあね、
はい、
飽きるしね。
そうそうそう、ちょっと前までね、
ほう
チーズを食べるのがしんどくて。
なんでですか。
なんかこってりした感じがちょっと重たくて。
それは何、若い頃からチーズが好きじゃないとかじゃなく。
そうそうそう、ずっとチーズは好きでピザとかバクバク食ってたんやけど、うん、去年ぐらいかな急にチーズが食えなくなって。
それはコロナの影響だね。
コロナかと思ったんですよ、
うん、
でちょっとチーズしんどいからピザはいいわとか、うん、パスタはいいわとか、うん、ちょっとそうやって避けてたんやけども、
うん、
昨日ちょっと奥様と外でご飯を食べることになって、何食べるってなった時に美味しいピザ屋がたまたま入れたんで、
お、
あ、空いてるし入ろうっていうことで、うんうんうん、大丈夫大丈夫みたいな話になったんやけども、うんうん、ちょっとまあもう大丈夫かと思うから食べてみようということで食べた、
うん、
ピザを2枚、
うんうん、
めっちゃうまいな、ピザってな。
うまいピザはうまいのよ。
うまいのよ、またその店がうまい店なのよ。
いやわかる、あの写真見ましたけど、
はい、
あれはうまいピザだわ。
そうなん
です、見ただけでわかる、うまいやつやいうやつ、
見てわかるやつ、
宮川大輔さん風に言うと、
はいはい、
いやいやもうね、うん、やっぱりね、あの宅配ピザに夢を持っていないので。
そう、あれはねダメなんですよ、
持たれるんですよ。宅配ピザってね、
うん、
パンじゃない。
あれはね、ピザではない、ね。
ピザじゃない。まあ、クリスピー生地っていうのも選べるんだけど、
ありますけどもね、
でも、いわゆるあの、はい、ピザ屋の本当に釜で焼いたようなピザとは違うじゃないですか。はい、
そうなんです、ね。
そもそも重いんだよ、下が。
そう、分厚いの、なんかね。
パンだから。
パンだから。
そうなんですよ。うん、だからね、あの、宅配ピザも買いに行けば半額とか言うから、
はい、
たまに食べたくなるんですけど。
以前は食いましたね。
ひどい目に遭うんで。
大体もたれるんですよね。
昔ね、東大阪で一人暮らしをしていた時期が2年間だけあって、
はいはい、
一人で別にね、うん、彼女がいるわけでなし、
はい、
友達がいるわけでもなし。
友達はいねえのかよ。
友達いても東大阪の俺の家に来たのはピロキだけなんだから、一回だけ。
東大阪までは行かない。
行かないでしょ。そんで、
はい、
夜どうしてもなんか急激にピザが食べたくなったわけですよ。
お
ね、
うん、
で宅配ピザ当時こう電話かけて持ってきてもらうのは、
はい、
L1 枚か、
うん、
M を2枚からでないと運ばねえっていうわけですよ、
は
い、
最低がね決まってるんですよね。
そう、当時はね、はい、今はどうか知らないですけど、はいはい、
今もそうです、一定量以上頼まないと
仕方がないから、
はい、
M2 枚頼んだわけ、
はい、
だって L1 枚当時あの半分違う味とかできなかったから。
ああ一食だとねちょっと大きすぎるなと。
大きすぎるし、うん、飽きるじゃないですか。
そうですね。
なら M2 枚にして違う味にしようと思ったんですけど、
はい、
飽きるし冷めるのが早い。
まあね、
あれ
一人で食うもんじゃないですから。
そうなんですよ、ピザパーティーで食うもんだから、
うん、そうピザってね一人で食わないですよね。
そうだからあなたが食べに行ったような、
うん、
もうピザ屋って小さいじゃないですか。
あれ、まあ、あの店でもちょっと大きめだったんやけども。あ、そうなん
ですか。でもナポリピザとかって、
はい、ちょっと小さいんですよね、ま
あ、手をね広げたののもう一回り大きいぐらい、
う
ん、
そうそうそう
が基本じゃないですか。あれなら2枚3枚食ってもあれなんだけど、
うん、
ピザ屋の持ってくる M って思ったよりでかいんですよ。
30センチぐらいありますからね。
そうなんですよ。
で、あれ M はそうでもないけど M は20何歩ぐらいか、
うん、
はい、
もう L は、も L はもうめちゃめちゃでかいです。ドミノピザのボルケーノっていうのがあって、 真ん中にね、火山が。
なんか
山が。火山があって、その火山の中にチーズが、あなたがこの間まで食べられなかったチーズがたっぷり詰まってて、ちぎったやつをそこにディップして食えって言うんですよ。あんなの一人で頼んでみな。死ぬぜ。1枚5000円ぐらいするんだから。5、6000円、うん。
ピザといえばね、僕らの時代は、はい、うん、シェイキーズ。
シェイキーズですね。シェイキーズ行った。
シェイキーズがね、僕ずっと大学時代でお芝居やってて、うんうんうん、あの、ムレっていう大学の劇団で。
ろくでもないね。
ろくでもない。
ろくでもない人しかいないという噂の。そうそう、
はい、吹き溜まりみたいなところにおったんですけども、うんうんうん、そこがお芝居やるときに、シェイキーズが協賛をつけてくれるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。いくらかもらってんのかな、確かに。
広告料
を、スポンサー料で。
広告料をいただいてたんだね。
もらって、それのお返しっていうので、
あ
の、
食べに行く、
シェイキーズで打ち上げなんですよ。
お
ー
お
ー
お
ー
お
ー、当時は。
で食べ放題。あの辺にシェイキーズなんてありました？
難波。
あ、難波にシェイキーズってあったんだ。
そうそうそうそう。そこだからお芝居終わったらシェイキーズの食べ放題打ち上げだっていうので、うんうんうんうん、それが楽しみで行くんやけども、うん、あの頃はほら学生はバカだから。
バカだからね。
あの、バカみたいに食うじゃないですか。
バカみたいに食う。
あの頃は南北っても平気でしたよね。
いや、そうだね。で、僕で言うとシェイキーズは、
はい、
河原町じゃなくて寺町の三条っていう京都にね。
京都ですね。
商店街の中にあったんですよ。
はいはい。
で、僕たち中高の時は食べ放題500円だったのよ。う
ん、安っ。
500円。
すごいな。
そうです。500円で食べ放題なんだけど、まあ貧乏じゃない。うん、中学生、高校生だから。
はい。
その500円も。で、飲み物は、
うん、
別なわけ。
そうですね。
飲み放題じゃないわけ。
はいはい。
だから、水でなんとかするわけ。
水だ。水なんだ。
水を飲んで、はい、あれですよ、あの、ニューヨークとかでやるさ、ホットドッグを早食いする人みたいな、うん、ね、水につけて食うみたいな、うん、そんな感覚ですよ。で、絶対にみんなの中で、はい、芋は食うなよと。
そう。
揚げた芋を食うと、うん、1個食うと、あの、ピザ1切れの、2つ分ぐらいに相当するわけですよ、一切れで。あの、4つぐらいに切って、バーンって丸揚げしたじゃがいも、はいはいはい、めちゃくちゃうまいんだけど。
うまいんだけどね。
うまいんだけど、あれで損をすると。
油がね。
そうなんです。だから、
油きついんですよ。
油きつい、そもそも炭水化物の塊だから、
そうなんですよ。
あれ食った時点でもうお腹がいっぱいになるから、う
ん、はい、
だから、極力食わないと。
食わない。でも、持ってくるんですよ。もう。
あ、持ってくるタイプだった？
そう、確かね、芋は必ず、最初の初手スタートの時は芋は必ずおった
んですよ。それはだから店の作戦だよね。
そうそうそう、絶対これがあるっていう前提にな
ってましたね。注文の店？
どうやったかな、もうね、昔は忘れてるんやけども。
とりあえず京都にあった僕たちがよく行ってたお店は、うん、もう焼いたやつが置いてあって、新しいの焼けましたってドンと置かれるので、みんながゾロゾロ取りに行く店だったのよ。
ああ、ただ持ってくるタイプやったと思います。
まあ、ゾロゾロ行く店ってもう人がブワーッとなるから、あんまり衛生的じゃないので、ホコリも舞うしね。
そうですね。
だからあんまり良くないのは良くないんだけど、そういう店だったのよ。
まあでも、シェイキーズでピザ覚えた口なんで。
そうです。宅配ピザなんかなかったからね。
なかったですからね。
僕たち子供の頃はなかった。だと思うし、あなたは田舎だから余計になかったでしょうし、
そんなもの持ってくる店がない。
ないよね。
ない。
田舎なんだからね。
田舎なんだから。
うちもね、宅配ピザを、うーん、だから大学生ぐらいの時だよね、多分。大学生か。
そうでしょうね、大学生ですよね、う
ん、大学生の時も。でも宅配ピザってあったら頼むじゃない。
あったか。でも僕らは大学生の頃は携帯がない時代ですから。
あ、そうだね。
電話を、電話機のとこまで行かないと電話かけられないですから。
まあまあ、でも大体打ち上げとかしてるの、どうせクラブボックスとかじゃないですか。
そうそうそうそう。
で、校内の、僕が、
うん、
あの、北工事に電話したとこですよ。北工事に電話した公衆電話がありましたから、緑電話がね。
ありましたね、電話、ね。
あそこから電話すれば、まあ、打ち上げしてて、中には入れないでしょうから、門まで取りに行きますみたいなことで、やってもおかしくなかったはずなんですよ。
そんなことでも通常したことはないです
ね。やってないってことは、僕らの大学生の時には、
多分ね、
大阪には宅配ビザ、まあ、あそこも田舎ですから。
そうですね。あそこにはなかったんじゃないかな。だって、ほぼ
コンビニも宝屋しかなかったわけだし。
コンビニがなかったですからね。
そうですよ。
24時間やってませんでしたから、ね。
食い物屋がほぼなかったでしょ、そうそうそう、周りに。
だから一軒、酒屋があって。
酒屋がありました。はい、あの、裏ね。
そうそうそう、裏の酒屋、名前忘れちゃ
ったけど、ドレミの広場の裏の酒屋ね。
そうそうそうそう、あそこに大体あの飲み始めて1時間とか2時間とかして夜10時ぐらいになるとも
う閉まって
酒がなくなるから買いに行けっつって見てみたら絶対寝てるから、
ダダダダダダダダダダダダって毎日起こされてたよあの人たち。
そうですよ、僕らはなんかそれ叩きすぎてガラスぶち割ったやつがいましたからね。
ひどいなそれ
ガラスぶっちゃって血だらけになって酒買ってきましたって、あおちゃうかっていう、
もうしょっちゅうありましたね、はい、そんなことばっかりやってましたね。だから大体ケンビしか貨物炉を買ってくる、
はい、僕らはねケンビしはまだいい方で、もう一つ下の安い調料っていうの
があって、あ、はいはいはい、
大体それメインでちょっと今日は奮発してケンビしだみたい な,
そん
な
んですか、ね、僕らはケンビしが普通で奮発して黒ケンビしだ、は
い、ああケンビし黒ね、
結構そう言ってましたね。
ありましたね、さすがに鬼殺しはしんどいっていう話に。
鬼殺しってねあれね、うん、本物の鬼殺しっていうのがあるんですよ。
美味しいやつがあるんですか。
美味しいやつがあるんですよ。おで鬼殺しって登録商標をしてなかったんだって、
うん、あだからみんな好き勝
手に、だから好き勝手に紙パックを大量生産されてしまって、
うん、はいはいはい、
みんな忘れがちなんだけど
本当に美味しいのは
本当に美味しい鬼殺しが存在するっていう、
うん、
ただね見たことも聞いたこともないんで、そうそう、伝説かもしれないです。
たどり着いたことない、
ただの伝説の可能性もあるけど
伝説じゃないかな、
うん、なんか分かんないけどね、そんなこともありました
よ、ね、イチコとかもあんま僕らのところイチコは飲まなかったですね。
焼酎は当時飲む文化あんまりなかったよ。当時
焼酎じゃなかったですよね。
当時やっぱり日本酒だったよね。ビールか日本酒。
そう、ビールで日本酒。
とりあえずあの、ね、こうね、でっかい樽みたいな缶のスーパードライで、
はい、うん、
注ぎ口つけたら、ヒョロロロロロロロロロロロって音がするビールとかを、
ありましたな。
で、みんなわーっと飲んで、はいはいはい、あとは一升瓶ドンだよ。
そうでしたな。
そう。
あでも、焼酎もなんか飲んでたぞ。
なんかね、焼酎もなんか誰かが持ってくる、うん、ちょうどね僕らの大学生の頃って、
はいはい、
バブル終わりかけの頃じゃないですか。
そうですね、
終わった後ぐらいでしょ、
ね、ちょうどね。
でなんかカクテルがとかちょっと残ってたのよ
はいはいはい。
でそれでカクテルとか
酎ハイ文化がね、
酎ハイ文化はその時バッチリだったね、
うん、
うん、いわゆる今の缶酎ハイってほとんどウォッカなんだよねあれね。
あそうなんだ、
焼酎じゃないんだよほとんど。焼酎酎ハイみたいなことを書いてないやつはほとんどウォッカのはずなんですよ。
ホワイトリカーじゃないですか。
ホワイトリカーだけど、とりあえずあの俺が好きな名目上はウォッカかな、氷結はウォッカだった。
あれはウォッカなんや。
確かねウォッカだったと思う、とりあえずそれで突然味が良くなったのよ。
あそうなんや。
タコハイとかもう焼酎の味バリバリしてたから当時
はいはいはい、
これ美味しくないなと。しかも程度の良くない焼酎の炭酸割りみたいな味だったから、
うん、まあ、まさしくそれなんです
ね。まさしくそれだから美味しくないなと思ってたら、中杯っていう名前で氷結とかああいうのが出始めて、なんかうめえなってなって、
はいはいはい、
その慣れの果てがストロングなんだよ
最後は
ストロング、いわばね、うん、
歴史ですな。
歴史ですよ。僕たち
は歩んでますな。
缶中杯も飲まなくなりましたからね。
もう飲まないですね。
まれにあの男梅チューハイっていうのだけ飲みますけど。
へえ、飲まないで、うん、レモンサワーをちょっと飲んだりとかな、はいはいはいはい、あれはまた回ってきた感じです、ね、
また回ってきた。レモンサワーはだってエグザイルがさ、うん、エグザイルさんが
エグザイルさんがおすすめ
とにかくあのレモンサワーだっつって、
はいはい、
毎日レモンサワーを飲んで、
うん、
なんか新人にはラーメン2杯食わせるみたいなそれで あの食った分は自分ところのジムで、うん、もう死ぬほど鍛えて鍛え上げるみたいな、すごい体育会系のパワハラ文化なのであそこは
あなた言っちゃダメでしょ。
いやいや、その中にあるんですよ、
はい、その文化系の中にある
レモンサワーっていう。
レモンサワーだって今あの安い焼肉屋とか行くと、
うん、
自分の席に蛇口がついてますから、
ね、ああそんなのあるね。
レモンサワー注ぎ放題ですから、
ね、ありますね。水人ソーダが出るとことかもありましたよ。そうそうそう、前はね、
あれでまたバカみたいに飲んじゃう
わけですから。バカみたいに、あのなんでしょうね、食べ放題とか飲み放題って言われた瞬間に、う
ん、ねえ、なんか
損だと思うじゃない。
ちょっとリミッター外しますよ、ね、これは元を取らねばみたいな、ね、絶対取れないように。
いや、というか例えば1000円だとするじゃないですか、
はいはい、
飲み放題が、
うん、
飲み放題席料1000円だっていう時点で、
うん、
普通のお店で考えた時に2杯飲んだらもう OK なわけですよ。
そうそうそう、
本来は
本来は
元取れないとか取れるとか分かんないけど、うん、でも本来は2杯飲んだら、まあ、
普段の払ってる感覚から言うと2杯分ぐらい、
それで元が取れているはずなのに、
はい、
飲まないと損みたいな気分になるから、ね、僕も未来坂であるのよ、
飲み放題、
未来坂の1人でも飲み放題つけてくれるのよ1時間。
そうなんや、未来坂は僕らよく行きましたけど、飲み放題は打ち上げとかで行った時は飲み放題
した
んかな。
あそこしかもね、いろんな種類飲み放題にできるんですよ。
はいはい、
一人で行っても飲み放題で、
うん、
仕事終わり夕方でそのまま泊まりで翌日2時起きなんですよ、
はい、
でも1時間半で終わらせてくれるからその方がありがたいと思うん
ですけど、そうですね、そうですね、もう時間ですって言われると
アホかっていうぐらい飲んじゃうんだよね目が、うん、目が目が目がってもうガバーガバー行くんだよ、一人なのに。
一人なのにね、
うん、
一人飲み僕できない人間で、
うん、
ダメなんですよ。
ダメなんですよって言われても知らないけどね、
一人で酔っ払って楽しめないタイプなんで、
は
い、
僕はもう基本一人行動の人だから。
あーそうか、
うん、何でもね、
はい、僕ね、うん、一人行動は一人行動でするけれども、
うん、
一人行動の時は飯もろくに食わないですからね。
ああそういうことね。
そうそう、
ご飯も食べない、
コンビニで安いパンを食べながら歩いて目的地に行くみたいな、それぐらいです。
なんかそれはそれで悲しいな
一人でいる時の食事はただのエネルギー補給だから。
ああまあまあそうなんだけど、
うん、
まあ僕は結構安い居酒屋とかには行きます。
あそうだから一人居酒屋をねやったことがないですね。
ないの？完全にない？
多分ない。
へ、
どっかで行ってるは行ってるとは思うねんけど記憶にないから。
もう僕らしょっちゅうですよ。
楽しめてないんだと思いますよ。
もうだから最近もう家でもあんま飲まないので、
うん、
一時期また飲み始めたりしたんだけどちょっとまた飲まなくなってるから、
お
出かけた先で飲む以外飲まないよね、うん、でなかなかねその飲んで帰るっていうのはあんまりしないんですよ。僕はね、
まあまあまあね、
もう家帰って飯作って食った方が早いと思っているので。
まあ安いしね。
そうで、たまにそうやって泊まりの時にじゃあ居酒屋行くかってなると、
はい、そう、そういう機会がね。お父さんだって仕事の関係でどうしてもそういう前乗りをしてるから、ま
あ
ま
あ
ま
あ、そういう時間帯があったりするので、
うん、夜空いてたらちょっと飲もうかみたいなのあるじゃん。僕もだから仕事で出張とかで仕事翌日とだったりしたら、
うんうん、
ホテルというかそういうところに入ったりすることあるんですよ。そういう時はちょっとビール1本ぐらい飲んだりしますよ、
うん、
1人でも。でもそれぐらいかな。
まあでもね、今後1人行動はねできといた方がいいよ、う
ん、でも1人は本当にどこでも行くんですよ。1人で勝手に何でもするんやけども、
うん、
単にそういう食事を楽しんだりとかをしない。
食事は楽しめない。
1人では楽しめないですね、うん、いい店に入ってもなんか美味しいもの食べても、
うんうん、楽しくない。
うん、楽しくない。やっぱお嫁さんとかがいないと僕ダメなんです。
嫁さんがいるやつはいいな。
お父さん嫁さんがいないからね。
嫁さんいないですか。
おかんと一緒に。
おかんと兄貴と一緒に焼肉食べ放題行ったりしますけど。
行ってるみたいですね。
ジジイとジジイとババアで。
そうですね。
焼肉食べ放題に未だに行きますから。
うん。それはそれでお元気そうで何より。
もうね、驚きです。
元気じゃねえかよ。
元気か元気じゃないかって言うと元気ですよ、僕は。
元気ですね。
元気にしてます
よ。羨ましい限りですよ。
うん、だから。
僕はほっとくと体弱ってくるからね。
弱ってんの？
もうね、もう肋間神経痛が痛くてね。
さっきから言ってんな。
もう今日もね、なんか、ちょうど昼過ぎぐらいから肋間神経痛痛くてね。肋
間神経痛ってなんでなんの？
知らねえ。
あれ、俺もたまになるのよ。うわーって痛くなっちゃう。
差し込みってやつ。
そう。あれは何、肋骨と肋骨の間が肋間なわけでしょ
って言うんですけどね。
やっぱり筋肉とかが疲労してたりするとかじゃないの？
なんか調べると違うよみたいなこと書いてあるんやけども。
調べたんなら説明しろよ。
もうそれも忘れるからね。
忘れるのかよ。
忘れる忘れる。調べたことは全部忘れる、ね、
あまあまあそうです。
そうそう、また調べりゃいいんですよ。
そうですね、なんかドラマとか見ててね、うん、
はい、
あこの子可愛い子だなと、
お
誰だろうと
チェックして
思って調べて、
うん、
しばらくして、
うん、
この子かわいいな、
うん、
誰だろう調べて、なんか前にも調べた気がすんな、
うん、
でもう一回また別のドラマでこの子かわいいな、はい、あ前に調べた子だ それ誰か全然覚えてないんだよ。
誰かはな、調べたことだけ覚えてる。
うん、あの朝ドラにも出てた子だ。へえ、まあ、中学生ぐらいの女の子なんだけど。
ちょっとずつ点はつながっては
いる。そう、つながってんだけど名前覚えてない。
確信に全然触れてこない。
そう、触れてこないね。もう5年後10年後ぐらいになったらあの時の子かってなる可能性はなかないけど。
そんなもんですよ。でもそんなもんですから。
そうですね。
うん、あのつどつどね調べるってことは毎回リフレッシュしてるわけですよ。う
ん、リフレッシュしてるんですか。
そうそうそう。新鮮な気持ちで世界と触れてるわけですよ。
新鮮な気持ちでね。
そうそうそう。そのだから前調べたなっていう雑情報もいらん。
ああ。
毎回新しく調べて、おおこういう子なんや。
ああ。
でそこで初めて履歴を見て、ああのドラマそういえば見てたわ。あおったおったみたいな。
はいはいはい、
そっからぐらいでちょうどいい。
なんか下船な。
あれおかしいな。
よくわからないですけど、うん、まあまあでも本当に気になって追いかけてると、
はい、
あ立派な女優さんになりましたっていう例も多々あるので、うん、
ありますよね。
もう僕は CM とかでね、はい、この子かわいいなと思ったのが石原さとみだったり矢田亜希子だったり、
はいはいはい、
広瀬涼子で、まあみんな思ってんだろうけど、まあ、全国の CM に出てんだから。
でも最初に早い段階でね、
そうおおと思ってすぐ調べるから、石原さとみって言うんだと。
僕もたまに CM で可愛い子おったりすると、うん、ちょっと頑張って調べたりもして、でもそっから全然伸びてこなかったりするんですよ。
あああるね。まあまあそういう子もいる。
前パズドラのかなり初期のパズドラの CM で出た大人数の中で一人めっちゃ可愛い子がいて、調べてもう何もかも忘れたんやけど、
何もかも忘れるよね。
他の CM にもちょっと出てて、ちょっとドラマ1本か2本出て消えていったんですけども、
僕もありました。
この子めっちゃ可愛いなっていう子はいましたね。
反町さんの方の GTO で、
うん、
生徒役の子ですごい可愛い子がいて、
お
その子はその後2本ぐらいドラマ出た後引退されたそうですね。
うん、もったいない。買えないけどしゃあないですね。
まあまあまあでも
本人の次第なんでね。
しょうがないですよね。だって子役でタイが出てまあまあうわーってなってた人が、あの人殺しの犯罪に加担してた男の子ですけど、ね、
うん、
間どうなってたのか知らないですけど、まあまあいろいろ紆余曲折あって、うん、お金もなくなってそういう方に行っちゃったんでしょう。
あでもね、あの
元アイドルで詐欺に加担した元 AKB だかなんだかみたいな子とかね、
首にね入れ墨をしてる人は基本ダメだなという気がしますよね。
あそれは何ですか、いいジャンプですか。
そうそうそうやっぱそこと直結したんですよ。
いいジャンプはね、あのここに鯉の入れ墨があって、
鯉ですね、竜じゃなかった、
鯉です、
鯉でしたか、
鯉の入れ墨
がロコっぽいのね、
で、うん、今ね構成されて、
はい、
一応その土建屋さんだか、まあ、建設業的な仕事をされているんですけど、うん、
はいはい、
たまに YouTube とかに、うん、まあ、呼ばれて出てるときはスカーフ巻いてらっしゃいますね。消せないからね、
首のはちょっと消しにくいでしょうね。
消しにくい、まあ、消したとしてもただれたみたいな感じにしか処理できないんじゃないかな、
う
ん、
首に入れるっていうのはよっぽどだなっていうのをやっぱり見て思ってしまいましたね。だから入れてはる人、タトゥー入れるのは別に構わへんと思うんですよ、
うん、
知り合いですごい入れてはる人もいるし、
うん、
入れたからどうとも思わないんだけども、うん、結構それの姿でやっぱり犯罪とかされるとどうしても偏見がついちゃうじゃないですか。
いやまあそうですよね、
うん、
いやそもそも入れ墨っていうのはもともとは焼き印みたいなとこから、つまり犯罪者に焼き印、
は
いね、
落印を
ところからスタートして、
はい、
まあ言ったらそういうのをごまかすために絵を描いたりとか、うんうんうん、とこからスタートして、
はい、
派遣というか、うん、自分の強さを、
はい、
あれするために、
うん、
そこにこうこんな絵を描いたりとか、はい、いうことの文化じゃないですか。日本は少なくとも。
そうですね。
海外はファッションかもしれないけど、今はタトゥーはファッションだっていうけど、やっぱりそこの根付いているものは、うん、まあなかなか取れないよねとは思うよね。
特に日本はちょっとタトゥーにはだいぶタブーが強い。
そうですね。
だからただね、海外のあれも、
うん、
犯罪とは思わないんだけども、
うん、
ちょっともう一つプリミティブを目指してるなというのが見えて思って、ね、プリミティブ目指しちゃうとやっぱトライブ入ってくるので、
うん、
ちょっと原始的感が強いなと僕は思ってしまうんですよね。僕は自分に入れる文化を持ってないから、
持ってないね、
だって痛いの嫌だし、
痛いの嫌だよ、
なんか後になって飽きちゃっても取り替えが効かんじゃないですか。
いやだから、まあ、格闘家とか入れてる人多いじゃないですか、
うん、はいはい、
アメリカのプロレスラーでアンダーテイカーという人がいて、
うん、
で首に嫁はんの名前入れてるんだよ、
はい、あ
別れたらどうすんだろうなと思うんですよ。
そうなんですよ、
ね、あるじゃないそんなの。
彼氏の名前入れてる人とかいますよ、
ね、あるじゃないそんなの。
君それどうすんのって。
そう、
ここまでこう出かかるんやけども、
同じ名前のやつと付き合うしかないよね。
うん、なんかごまかしてはったりしちゃうかな確か。だってサクッと別れたりしますからね。
いやだってそれはそういうもんでしょ。添い遂げるつもりではあっても、うん、その時は。
そ
う、
その時はそのつもりでもやっぱ心は変わるもんなんでね。
漢字とかがさ、エキゾチックだみたいなことを
言って、あ、はいはいはい、
向こうの人がね、漢字入れたりするんですけど、
はい、
天使とかはいいけど。
うん、
もう漢字であの不思議なものを入れたりとか、
なんかね、分かってんのか分かってないのかみたいな怪しいのはね、あれでも入れてるやつがあの嫌がらせで入れてんじゃねえかなっていう。
まあそれも知ってるやつがね、そうそうそう、これかっこいいぞっつってね、
そうそう、クールガイだぞみたいに入れると冷ややっこって掘ってあるわけですよ。
冷ややっこって掘ってるやついた。
都市伝説やと思うんだけども、あまりにもできすぎたネタなので。
あ、まあまあでもそれはあるよね。で、うん、誰だっけな、なんか女性のミュージシャンが英語ではかっこいい言葉を漢字に直したら、
うん、はい、
その漢字の意味が、うん、その熟語にしちゃうと全然違う意味になるみたいなを入れてる人がいて、もう忘れちゃったけど、
ね、多分ね、七輪って入れてた。
七輪だ
そうそう
そうそうそうそう、七輪だ。
セブンリングスみたいな感じで七輪って入れてた。
セブンリングスと七輪、うん、それだったら和にすればよかったんだよね。
そうそうそう、和だったらいいのに。
和だったらよかったのに、
七輪
リンの方にしちゃったら、
それちょっと炙っちゃうやつ。
炙っちゃうね。もうここに
消しはったんちゃうかな、あの人たち
が。なんかボロクソ言われたんだよ。
そうそう、かわいそうなぐらいボロクソに。
そう、いや、ほっといてやるよと思うんだけどね。
そうそう
そう、入れ墨ってね、やっぱりもともとその日本の、
はい、
そういう文化上で言うと、うん、まああんまりねっていう
ちょっとね、あんまり日本では印象がやっぱりどうしてもね。
だから中川家のね、
はい、
お父さん、
お父さん、
お二人のね、はい、お父さんが、
うん、
もういわゆるそっち系の人と銭湯で会って、
はいはい、
俺何の絵描いたんや、
力強いな、
なんや言って無視するんだって。向こうの人も、うん、やばいやつだと、
うん、
自分もやばいけどもっとやばいやつが来たと、
うん、それに絡んでくるやつはだいぶやばいぞ
っていう。そうそうそうそうそう、おい、なんや、何の絵や、黙ってんとみたいな感じの人らしい、ね、
だいぶきついな。
だいぶね、きついおじさんらしいんですけどね。大好きなんですけどね。
楽しいですよね、
話としては、ね、はい、でもあの、まあ、いわゆる絵人間の人っていうのはね
、はい、
こう世の中にたくさんいて、
思ったよりいますよね。
僕は子供の頃ですよ、すごく覚えてるんですけど、うん、小学校4年生か5年生ぐらいの時に家族で旅行をしまして、
うん、
国鉄ですね、当時ね、
当時国鉄で
電車に乗って、はい、どこかへ行ったんですよ。もう覚えてない。
どこかは覚えてない。
どこかへ行ったんです、
はい、
そしたら、まあ、いわゆるそういう人たちが乗ってきたんですよ。
チーム絵人間が、
絵が描いてあったかどうかも覚えてないけど、まあ、うん、そういうちょっとこわもての人たちが入ってきたので、
悪役紹介が、
うん、で大きい声で、はい、お母さん右翼の人来たって言ったんだよ。
まあちょっと被ってますからね。
でも違うんだけどね、
はい、うん、ちょっと被ってるけど一応違う。
真っ青な顔して口こう抑えられた思い出はありますけど、
はい、覚えた言葉使いたいですからね。
覚えた、どこで覚えたんでしょうね。
なかなか、
なんかこう刑事ドラマかなんか見てたんですかね。
刑事ドラマでも右翼は使わんでしょ
う。右翼は使わんとは思うんですけど、なんか覚え
てますよ。お勉強されたわけですよ。
お勉強、どこかでお勉強したんですよ。いや、右翼の人来たで、
賢いお子さんだったんですね。
めちゃくちゃ迷惑だよね。
もうざわざわが止まらん感じ。
止まらん。俺が親だったら
親の寿命縮まりましたね。ギューンとね。
海とか行くとさ、
はい、
そういう人がたくさんいるじゃないですか。
今はね、海はやっぱり脱ぎますからね。
本当多くなったので、うん、まあ、日本人でもそうです、
はい、
海外の人でもそうですけど、でも格闘家とかでもない、
うん、
普通の、普通のって言ったら変だけど、例えばあのバレーボールとかの選手で、はい、
うん、
びっしり入ってる海外の選手とか見ると、
うん、
なんかこうざわざわする。
バレーはなんかちょっとあんまり、
バレーボールとかバスケットとかね。
バスケットはね、まだね、格闘技の流れかなという。
あ、まあまあ、なんか偏見だけどね、どっちもね。
肉弾戦な感じがするじゃないですか。
だし、そもそもそのストリートのスポーツっていう感じもするしね。
バレーはね、相手の選手とは絶対接触しないゲームだから、そこでバリバリタトゥーが入ってると、その攻撃性はどこに向かうんやろうとかやっぱ思いますね。
まあまあそうだね。う
ん、やっぱりね、あの、 さっきも話してたけども、うん、縄文人とかが戦争に行く前というか、あの成人式で入れるもんっていうイメージがあるから、
まあまあそうだね、あのアイヌの人たちとかもね、
そうそうそうそう、
結構近代までアイヌの人たちにはそういう入れ墨文化が残っていたので、うんね、日本に近いところで言うとね、
そうそうそう、どうしてもそれ入れ墨入れた男は戦争に行くんやみたいな、そういう槍持って狩猟に行くんやみたいなイメージが強いんで、そうだね、うん、だからその格闘技であるとかバスケとかの肉弾戦に近い人たちがタトゥー入れてるのはイメージわかるんですよ。
あ、でも、ね、まあでもあのもう結婚したらおはぐろみたいなんと一緒でしょ。
まあまあ成人のあれですからね、
うん、女の人がねおはぐろにしたり眉毛全部剃ったりするのと、そうそう、うん、男が頭をねちょんまげ言うために剃ったりとかいうのと、はい、多分同じことなんだろうけど、
ちょんまげもねでもおかしな文化ですよね、
ちょんまげ、
うんうん、おそらくね室町ぐらいなんですよ、
曲げが
やりだしたのは、
やりだした
の頭の上反り出したのは。
え、それまでってどんなん、
それまでは普通に上で言われてて、その上に烏帽子っていう帽子をかぶるんですよ、
ね、あ、はいはいはい、はい、
それで身分を表して
たから、あれ髪の毛を伸ばしてんのは、うん、切るのが難しいというか、
まあハサミがまあなかった
でしょ、ね、なかったからね、石とかで切ってたのかな、
そうそう、だから、男も女も伸ばしてて、女は伸ばしてる方が綺麗っていう、そういう文化になって、うん、男の方はまあとりあえず束ねとけみたいな感じで縛ってたと思うんですよ、で、ある程度は男は切ってたと思うんだけども、うん、坊さんとかないじゃないですか、うん、あれはだからその社会に参加しないっていう、社会からは外れます、このルートから外れますっていうのが髪の毛を剃るっていう意味合いだったんですよ、うん、昔はね、
うん、
だからファッション坊主みたいなやつは昔はいないわけですよ、まあまあ、ね、あの家の都合で坊主をやるにしても一遍落とすわけだから、
まあそうだね、もうただ単にハゲた人はまた別として、
うん、そうそうそうそう、自然に抜けちゃうのはしゃあない、だから頭の上を剃ってんのは多分戦国時代、うん、室町ぐらいからで、あの戦をするときにこう兜をかぶるじゃないですか、
はい、
そうすると頭蒸れるから、
あ、そういうこと、
だからもう暑いわ言うて剃ってた、
あ、そういうことなのか。
そうそうそう。それがもう定着して、
うん、
で江戸時代はもうそれがユニフォームになったっていう話ですよ。
だから戦う男としての
禁止というか、そうそうそうそう、
戦争
に行くんだからここは剃らなきゃダメだろうみたいな、
うん。それがだんだんこう文化として町人とかであっても、そうそう、
みんなやれという、
もうやれというか、それが当たり前だからそれが文化だよと。
そうそうそうそう。
だからそこに髪の毛があるってことはお前浪人だなと。
そうなんです。
いうことになったりするわけだね、武士の場合ね、
社会的に外れた人間
やな、外れたからそれしてんだろ、うん、剃ってないんだろってことになっちゃうわけだ、
ね、そうなんです、それが身分制の社会なんですよね。あ、
そうだね、
だからもうちょんまげなんか世界的には世界三大面白髪型って言われて
て、なんであんなことしてんだと、
そうそう、あいつらめちゃめちゃおもろいなみたいに思われてた
そうなんだ、
ちょんまげと中国の弁髪と、うん、
弁髪
ね、あともう一つなんか忘れたけれども、世界三大面白髪型って言われてたんですよ、
そうなんだね、なんであんな髪型してんだと、う
ん、ねえ、そんなんやったらイエズス会も頭の上剃ってたりするから、それじゃねえのかとか思いますよね。 あれは坊さんだからです
ね、あれはだから、うん、全剃りする日本の坊さんの形とは違うけど、
そうそうそうそう、
まあ、だから社会から外れましたよっていう、うん、僕は外れてますよっていうことだよね。
多分そういうことですね。ちょっと教養がついちゃいましたね。俺たち大卒だから。
大卒でも関係ないけどね。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なければ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも 毎回毎回月末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
いや、そういえばね、はいはい、この間どこだっけ、大阪の八尾の市議の人がね、うん、
はい、
携帯電話が急に使えなくなって、
ほう、
なんでだろうと思って、
うん、
しばらくしてソフトバンクに行ったら、
はい、
八尾の人だよ、
八尾の人、
大阪の八尾のソフトバンクに行ったら、
うんうん、
さっき名古屋で機種変更されましたよねって言われて、
お
いやいやいやと、最新の iPhone になってますよと、いやいやいやってなって、
はい、調べたら、
調べたら勝手に機種変更されていたと。
ほう。
そしてその機種変更された携帯電話で、うん、ペイペイかなんかで山ほど買い物をされて、
おう、
ロレックスかなんかも
大きな
契約されて、
なかってる、
全部で一瞬にして、
うん、
もう数時間の間に数百万の被害が出たんだってよ。でそれがどうしてかっていうと、
うんうんうん、
マイナンバーカードで本人確認をして、
はい、
あなた本人ですねと、
うん、
いうことでやったらしいんです、
名古屋で。
それが何かというと、
うん、
偽造されてるわけ、マイナンバーカード、
マイナンバーカードが偽造されてる。
でマイナンバーカードが偽造されているんだけれども、
はい、
でも本人じゃないじゃないかと思うじゃないですか。
まあ普通はね、
写真も違うだろうと思うんだけど、偽造してるから持ってたやつの顔写真があってあるわけです。
まあそりゃそうですよね。
で今後どうなるか分かんないですよ。今後そういう犯罪が起きてしまったので、
うん、
ちゃんと IC カードリーダーみたいなんでピピってやるかもしれないけど、
うん、
今のところ目視なんだって
なんか戻った感がありますね。
そう、免許証もそういう犯罪が増えてたらしいんだけど、
うん、
とりあえずね、それは目視じゃダメだわ。マイナンバーカードは何のためにあるかっていうと、う
ん、何のため作ったんだ。
IC チップが入ってて、あれはもうほぼ偽造できないっていう、うん、今のところね、はい、今後また破られる可能性はあるけど、
う
ん、
でも最先端というかクソ金かけて作ったわけじゃないですか。
そう、いやだからマイナンバーカード自体の問題というよりは、うん、ソフトバンクがなんで目視で確認しとるんやという、
そうですね、
ことですよ、うん、マイナンバーカードも、ああはいはいはいってお
かしいや
ろ。で普通はしかも、うん、SIM カードがないとできないじゃない。
はいはい、
前の携帯なくしちゃったんですよっていう、
ああその逃げ道もあるので
、これなんですよって持ってたんだって。
はいはい。
でそれがなんでそういう偽造で本人確認ができたかっていうと、
うん、
市議で住所も名前も電話番号も全部公開してた。だから公開してる情報で偽造されて、だから悪用されたんだ
ってね。だからすぐバレるんだけど、そのバレるまでの
一瞬で、そうそうそう、一瞬の数時間で大丈夫、止めるまでの、
うん、
数時間で犯罪を犯してしまって、
はい、
手に入れさえすれば、
うん、
だって、ね、ローンの先のは払わなくていいわけだから、
うん、
ロレックスさえ手に入る、
物が手に入ってしまえばそれでいいのでね、うん、
だからそういうことが起こっているので、
ね、
あなたもまあまあいろんなこと公開してるから気をつけてくださいね。
住所はね僕も公開して、住所電話番号公開してるから、
そうなんですよ、気をつけてくださいねということが言いたかったんですよ僕。
やばいやばいですな。
だからもう時代に合わないからやめたらいいのに。
奥様もやめろって言うんですけどね。
あ、住所を公開することを、
うん、
それはやめた方がいい。俺もそれは前から危惧していることだよ、あなたに関して言うとね。まあでも本当ね、個人情報ってね、
うん、
僕も本名は別にちょっと探せば分かりますし、
本名ぐらいまでもしゃあない
じゃ
ない
ですか。だいたいどの辺に住んでるかもだいたい分かりますけど、
うん、
まあ、一応このライン以上のものは公開しないっていう。
じゃあね、僕も僕ルールがあって、それはやってるんですよ、
うん
うん。仕事の内容の話とかは一切しない
です。あ、そうそうそう、僕もそういう感じ
です。で、あの SNS は毎日更新してるけれども、Now、うん、をつぶやかない。
あ、でも
今ここですは絶対やらない。
僕もそうですね。
その日が終わった時に夜とかにやる。
ね、僕もそんな感じです、
はい。
今ここにいますは、まあまあ別に行ってもいいかなっていう、うん、このライブに来てますぐらいのことは。
うん、
行ったりはするけど、
まあ、お芝居の本番の時はね、本番の劇場には絶対いるわけだからそれはやるけども、
なかなかね、だからどこを取ってどうやってあの人たちが犯罪をしてくるか僕たちには分からないじゃない。
分からないんですよ。
だからねちょっとね、うん、まあ世の中怖いなというか、
自分たちの防衛ラインをどこに持っていっていいのかもわからないから。
だってカードのね、情報なんてね、まあ名前もあれなんだけど、うわーって結局 AI で全部当てていくんだってさ。
ああするでしょうね、
当たった人のが使われて、
うん、そうそうそう。だからもう運だったりとか、
そうなんだよね、
暗号のイージーさみたいなのがあるじゃないですか。
そうだよね、だから
記号をいくつか組み合わせなさいとか言われるじゃない
ですか。だから利便性のね、問題と、まあ、常にこういうことを話すとぶち当たるんですけど、いい人がバカを見る世の中なんですよ。
そうなんですよね。
だって犯罪を犯す人のためにセキュリティをして僕らが面倒くさくなるわけで、
うん、そうなんですよ。
それのいたちごっこがずっと続いているから、結局まためんどくさい、またこれダブルチェックしなとダメだとか、うん、ツイッターログインできなくなるとか、
なるんですよ。
そういうことがねいっぱい起こって、
だから乗っ取りとかになるわけですよ。
そうですよ。
まだね乗っ取られたことは僕はないんだけども、
僕もないですね。
やっぱり一応なんやかんや言うて怪しい人は友達にはしてないんだなとは。
ああ、Facebook とかね。
そうそうそう。
これ前も言いましたけど。
そう、台湾の謎のお姉ちゃんとかとちょっとやり取りするぐらいまでで、うん、そこからは入れないっていうのはやってるつもりではあるんですけど、ね。
あれでもあの、Facebook でね、
うん、
これはあなたが作った食べ物ですか？
あ、聞いてくる人ね。
聞いてくる人。あなたのことにすごく興味がありますが、こちらから友達申請するのは失礼です。なので友達申請してくださいっていうひな形あるじゃない、
うん、はいはい、
あのひな形は何の役に立つの。あれやっぱりあれで友達になるやついるの？
さあ世の中にいるんじゃないですか。
いるんですかね。
だってそういう人の友達で、あなたの友達ですっていう人が何人かやっぱりいたりして引っかかってんなってやっぱ思うわけじゃないですか。人によってはだから引っかかってるタイプの人がいたらもうその人自体申請を切るっていう人もいるんですよ。
そうでしょうね、
うん、だって3人ぐらいそういうの入れたら乗っ取られるから。
そうですよ、そうですよ、3人だったと思います、
うん、今3人っていう
メタ社は
話はね聞きますよね、はい、だからもうそうならないために、
うん、
あのちょっかいかけてくるとか勝手にグループ入れる人とかはもう全部ブロックしてます。
まあパターンって変わっていくもんですけど。
そうそう、次何が来るんやろう
ね。 LINE とかでね、お久しぶりアップルカードを買ってきてくれないかみたいなね
そうそう、
超流行りましたけど一時期ね、
うん、
あとあの異常にレイバン進めてくるとかね。
そうそうそう
一時期ありましたけど、
フェイスブックはなんかその前のミクシーなんかもレイバンでしたよね、うん、
レイバンでしたね、
うん、
いやだから最近よくね、もうこの間も僕 Facebook に書いたんですけど、はい、Facebook の広告があまりにもひどくて、
うん、ひどいですね結構。
最近多いのがあのタモリがなんたらとかね、
あ、
誰々評論家が認めたなんとかかんとかとかね、
うん、
押したらよくわからない、そんなこと言ってないのに徹子の部屋でポロッと言ってしまいましたみたいなところに飛ばされて、
うん、
そのワンクリックでは何も起こんないんだけど、その先の押すと何かが起こるんですよ、
はいはい、そうでしょうね。
そもそも問題は Facebook 社とかメタ社に問題があって、
う
ん、インスタにしてもどういう審査してあれを通してんだと。
そうなんです、
広告を。
今だからそれでえらい揉めてたりしてるから、うん、ホリエモンとかああいう人たちがもうガンガンに使われてるじゃないですか。
そう、いやそれでね、非表示にするっていうボタンを押すじゃないです
か、はいはい、
非表示にすると出てこなくなるかっていうと、
うん、
出てこなくならないのよ、なぜか。
ほう、そうですか。
うん、全く同じ広告がまた出るのよ、1時間後ぐらいに
非表示は僕もたまにめんどくさいのはしますけども、おうおう、やっぱり出ますよ、
ね、出る出る、結局出る。せめて30日間停止するとかなら本当に30日守ってくれよ、せめていや例えば僕 ね大魔王ラジオチャンネルとか、
はい、
この番組の貴族のたしなみとか、それぞれページを僕が管理して持ってるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
で自分でページを見に行くと、
うん、
なぜかわけのわからない僕が欲していない、
うん、
ページがいっぱい羅列されるんですよ、そこに。
まあまあ出ますよね、でも、
うん、でフォローしますかみたいな出るんですけど、うん、ま
あ、絶対しない
ですよね、しないし、
うん、
非表示にすると、
うん、
30日間フォローを停止する。いや、一生停止させろと。そうなんで30日。
ブロックをせなあかんのかなって、まあ、ブロックをするんですけど。
いや、ブロックもね、できないのよ、あのページのやつは。
ページのやつとブロックできません
でしたっけ。さっきずーっと何十件とやったんだよ、うん、大魔王ラジオチャンネルのページで、うん、それでもうキリがないぐらい。
ねえ、
広告がね、うん、時折入るっていうのは無料で使わせてもらってるものだから、
それはそれが CM だから
詐欺とか詐欺じゃないとかじゃなくて、うん、CM だから仕方がないと思うのよ、
うん、そこまでは分かります。
友達友達友達友達広告ぐらいのペースなら、うん、まあいいよ、
うん、まあ、許そう。それぐらいやったらしゃあない。
ただで使わせてもらってんだから
YouTube とかでも CM 入るんやと。
だけど、うん、ほとんどそんななのよ。
広告、広告、広告。
ずっと広告なのか、
記事みたいな。
おすすめページみたいなのが出てくる。
どっちか分からへんやつはやりますからね。
うん、よく分からないの。
そうそう。
いや、そのタイムラインを作る権利は俺たちにはないのかと。
あれね。
いや、うん、金儲けはいいけど、
うん、広告収入、それは確かに、企業大事やけども、
いやでもなん
か俺たちユーザーに全く貢献されてない。
そうなんですよ。そういうふうに、うん、使ってる人の利便性だったり使ってる人たちが気持ちよくなるようにやってくれないから、うん、今でいうね X とかでも、うん、インプレゾンビっていうのがいっぱい集まってきて、
はいはいはい、
よくわからない。とりあえずね、あそこのあのトレンドがね何の役にも立たなくなってる。
トレンドなんか見ないです
よ。僕トレンドたまに見るんですよ、
うん、
ここに出てくるから、
はい、
何の話題かなとか、例えば僕は競馬の話とかするから、まあね、ボットがいろいろ僕に合わせてトレンド出してくるからさ、うんうん、ああなんだろうなと思って、ジョッキーの名前であるとか、
うんうん、
マージャンのね M リーグの話題とか、はいはいはい、本当に超話題のものだとだいたい8割インプレゾンビなのよ。
お、
海外のよくわからない、
うん、
なんかわからないけどインプレでいっぱい上がってるから、うん、とりあえずコピペで上げてて、それこそ誰々が、まあ言ったら木田太郎さん亡くなりましたね、うん、今までありがとうって書いたのを全く同じ文章で、なぜか可愛い猫の写真が上がってたりするわけです、
はいはいはい、
それ全部ブロックしていくんですけど、
めんどくさいですよね。
めんどくさいのよ。もうだから金儲けもいいけど
、はい、
もうちょい考えてほしいなと。
だから有料会員になれみたいなこと言われても、そういうもんじゃねえ
よ。いや、そうなんですよ。広告をなくしましょうみたいな。
そう、
ね、いや、まあまあそうね、確かに有料会員になったら
快適なのかもしれんけども、
なんか
なんか違う、
なんかね、
そうじゃないんだよ。そういうことがしたいんじゃないな。
そうじゃないんだよって話なんだよね。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということで、はい、おメールを、
お、お便り来ましたか。
今日はね、
うん、
いつもより多いですよ。
お、すごい。
はい、
この番組もメジャーになってきた。
メジャーにはなってないな。なぜなら全て顔がわかる人たちだから。
いつもの人たちだから。新規がねえな。
ではこのメールから、貴族のお二人様、初めてメールいたします。
お、
奈良県のハッピーウェイクアップライオンです。
誰だ。
ライオンさんです。
あ、ライオンさん。
はい、雷の音と書いて
ライオンさん。はい、ライオンさん。
自分の名前の前に水木有沙さんの楽曲名をつけるのがこの番組の決まりなのかと お聞き受けしたのですが。
誰だ、誰がそういうこと言ってるんだ。
間違っていたら初心者ですのでご容赦ください。まあまあ間違ってる。
間違ってるけど、でも面白いなら許す。
ハッピーウェイクアップ、
うん、知らんけど。
ハッピーウェイクアップって歌あったっけ。
知りません。
誰かいた。トゥーシャイシャイボー、あ、
シャイボーイ。
シャイボーイがいるからだ。
シャイボーイがいるからか。
徳太郎のせいだな、この野郎。それはさておき、さておくな。
はい。いやいや、
とても、博識なお二人のトークにいつも感動しております。聞いてるんですか。
聞いてる。
最近ね、でもライオンさん、お風呂ラジオに毎週メールくれるんです
。すごいな。
私も長年喋りを、なりわいの一つにしているものとして、知識量や情報量は単純に面白さの大部分を支えてくれると、日々アンテナを張って生活をしているのですが、
素晴らしい。
お二人の雑学の仕入れ元みたいなものは何かあるんでしょうか。ちなみに私の雑学の仕入れ元は、昔読んでいたパタリロと伊集院光さんのラジオな気がしています。
うん、
気温差の激しい初夏の5月ですが、お体気をつけて収録お仕事頑張ってくださいと。
うん、
アンテナって張ってんの。
一応、まあ、お父さんがトレンドをチェックする程度のことはやってますけど、でもね、 今出ましたけど、パタリロはね、実は雑学の宝庫なんですよ。
あのパタリロとね、こち亀ね。
こち亀も素晴らしいですね。
おそらくね、秋元先生もね、真矢峰夫先生もね、
はい、
別に好きじゃないものも入れていかないと、
うん、
あんなことにはならないわけじゃないですか。
あ、でもね、真矢先生は好きでやってますね、きっと。 あの人は不遇の時代に死ぬほど本読んでるから、
う
ん、
ああそういうことね、
うん、
僕らの大先輩ですからね。
そうそうそう、
はい、
だからまあまあ言うても僕なんかは本を読むタイプの人間なので、ね、うん、本で得た知識っていうのはやっぱ強いですね。
まあ、僕ね、まあ、毎週ラジオやってますけど、
はい、
毎週の自分の一人ラジオっていうのは、
うん、
その週に自分の前で起きたことが中心ですよね。まあ、だからテレビ見たらテレビのことだし、
うん、毎週やってるとそうなりますよね、一人だし。
もう1週間考えてますから、うん、あ、これ喋ろうとか、
ね、喋ってる間は忘れるんですよね。
そう、だからメールのね、
うん、
3つぐらい
お題ね、
お題を出してるじゃないですか、
はいはい、
あれは自分の喋りたいことを書いてるだけなので。
そうですよね、
うん、自分が喋りたいことのキーワード
だけど、お題出しとけば思い出して喋るから。
そう、一番の問題はなぜこのお題にしたのかさえ忘れる時があると。
それ忘れるとこのお題で何喋るつもりだったかがわからない、
わからないっていう話をします、その時は。
素晴らしい、それでいいんです、それでいいです、
ね、だからね、アンテナ張ってるつもりはあんまないですね、だから僕は、
うん、アンテナというつもりじゃやっぱないですね。なんとなく興味があるから好きだからその情報は手に入れるみたいなのはやりますね。
だから僕らでも延々こう同じ話をする瞬間があるじゃないですか、
はいはい、
まあ、例えばガンダムとか、
はい、
こう同じ話っていうのがあって、
うん、
うち兄貴がね今家に、まあ、居候的にいるので兄貴と、
はい、
まあ、散々喋るんですけど、
うん、
日本全国で2人にしかわからない話を永遠してるわけですよ。
それはそうですよ、兄弟にしかわからん話があるでしょ。
そう、まあ、もちろん例えばブラックジャックとか、うん、ドカベンとか、
はい、
スケバンデカみたいなのを、スケバンデカがね、うん、じゃなくて、
うん、
いやその時ムーミサがこうヨーヨーだなとか言ってその話もうええねんみたいな、
はいはいはい、
とりあえずここに脳みそがある鹿がとか
さっぱりわかりませんけど、そういう
ブラックジャックがね、それね、
はい、
あ
ブラックジャックそんな
あったかな、ブラックジャック、
はい、
ニクラ氏の息子アクドとかね、第1話なんですけどずっとそんな話をしてるわけですよ。あ、
もうダメな、
ダメな
王子さん、ダメな使い方
ですね。そうそうそうそうそう、
はい、
謎だらけの4次元とかね、昔 の子供たちが読んだムック本あるじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
僕が部屋にあるやつを持って降りてきて見てたんですよ、
うん、はい、
菅谷充先生が宇宙人の話を書いてて、
あ、書いてそう。
で菅谷充先生にツイッターでね、
うん、
こんなの見つけましたよっていう話をバーンと書いたら、うん、あ、それは確か原作は辻正樹先生って、本当だ辻正樹先生だみたいな。
菅谷先生大変 SNS も長けてらっしゃって、
そうですね、非常に楽しいですね。
ちょっと振るとやっぱりこう返してくれる感がね、
れ
素晴らしいですよね、
はいはい、そんなのがあったりとか、いらない話っていうのを延々してるだけなので、
はい、それはね本当にね、あの兄弟間で完結してるんで本当に無駄ですよね。
そう、いやもういつかこれで YouTube してやろうと思ってるんです、
はい、素晴らしい。
いや、まあだからアンテナは大事ですけど、はい、貼ろうと思わないことが僕は一番大事だと僕は思ってるので、
ね、好きなこと喋ってる、その好きなことがたくさんあったらそれでいいじゃないですか。
そうですね、
そんなことですよね、きっと。
続いてのメールです、
はい、
ガロードです。
お、
真っ先に名乗るようになりました、
名乗るようになりましたね、
貴族のお二人様いかがお過ごしでしょうか、
うん、
私は車を持ったこともないので移動は電車と徒歩が基本です、はい、最近はだいたい電車で2時間以内で比較的近場のあまり行ったことのない場所へぶらり旅をしております。
お、
気になる飲食店へ行きマンホールカードを集め、ポケモン GO でジムバッジを集め、そこの友人に会ったりします。充実してますね。
充実してますね。
先日も大魔王さんと共通の友人ヨッシーさんを訪ねて初めての徳島観光としゃれ込みました。ドライブインでカレーの自販機を楽しんだり、鳴門海峡大橋を観光したり、ポケモンのマンホールを見に行ったり、ゾイドの話をしたりと、かけがえのない友情を育んだ素敵なひとときでした。
充実してんな。
充実してるし、ダメな大人だよね。
まあダメな大人です
よね。まあ、徳島まで行っておそらくヨッシーさんが車に乗して、はい、いろんなとこを連れてってくれたんでしょうけど、うん、 なかなかいいですね。ヨッシーさんのおすすめで、元北大阪タイヤ中の人とツイッターのやり取りをするようになりました。一度お会いしたいものです。はい。先月の放送で鉄塔カードの話題が出ましたが、私は工場夜景カードも集めています。
いろんなものがカードになってるな。
あるんですね。鉄塔カードちなみに有料で売ったりしてましたね。後で調べ、ね、
売ってましたか。
はい。あと青森の漁師カードも気にはなりそんなのあんの気にはなりますが、青森まで行けないので手が出ません。難しいですね。岩橋さんは地蔵カードを作りたいのですね。お二人はどんなカードが欲しいですか。私はレトロ自販機カード、スーパー玉でのお惣菜カードを作りたいです。いらないわ。スーパー玉でお惣菜カードってなんだよ。
いや、きっといろんなマイナーチェンジされたやつがあるんですよ。
そうなんですかね。何カードが欲しいですか。
カードね。いや、地蔵はちょっと面白いなと思ったんですけども。
あ、確かにね。
やってそうじゃないですか。やっぱり、
まあそうですね、
パイセンたちがたくさんいそうなジャンルだから、うん、もうちょっとね、ニッチなところがなんかないかなとは思いますね。
ニッチなところか、
うん、僕だから今ずっと落書きの女の子
を、やってますな、
探してるんで、
はい、
あれはやってる本人が自分でやってるわけだから。
自分でやってるんですか。
やってるんです。ツイッターにいるんですよ、あの人。
あ、そうなの。
そうそうそう。
俺ここに書いたぜって。
まあフォローしてるけどあんまり書き込まないね、人なんやけども。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
まあまあ言ったらバンクシー的なもんだよね。
そうそうそうそう。
うん、
もちろん迷惑行為なので良くないんだけれども。
良くないね。
ガールだけはとりあえず収集してて、
うん、
あと何やろうな。あとは顔に見える案件とか随分集めましたけども。
ああ、顔に見える案件ありましたね。
はい、
はい、
あれもちょっと最近新しいのが見つからなくて。
ああ、まあまあ同じようなパターンになってくるからね。
そうなんです。犬シールもね、一時随分集めましたけども、うん、あれもまあ大体見えてきて、
うん、
次何がいいかなって。僕らは結構ね、三浦潤がやってるようなことをやっぱり後追いでやってるんで。
まあそうだね。僕も結構、
うん、
結局あのトマソンをね、
はい、やっぱりあの辺から始まってるんですよね。
一時期やっぱりトマソン、まあ集めるとこまで行ってないけど、
うん、
やっぱり見るんですよね。
そうなんですよ。
僕が結構あったのは、あの京都競馬場の近所に駐車場があるんですけど、
うんうん、はい、
駐車場のところにおそらく家があったんですよ、
もともとね。
もともと、
はい、
それ潰して駐車場にしてるから、
うん、
家の外に明らかに昔中にあったであろう水場の跡があるんですよ。
ああ、いいですね。
あれすごくいい、トマソン的で、
うん、はい、
だからああいういわゆるその鉄塔というか、まあただ煙突だけが残ってる、
うんうん、
お風呂だったところ、
ね、最初はそうですね。
とか、まあ、あの隣の家を潰した後の
壁のね、
うん、あの爆弾跡みたいに
原爆
型って言われるやつね、うん、いやだからトマソンカードはいいと思いますね。
トマソンはだいぶいいんじゃないかな。
トマソンはね、ありだと思います、はい、ただやっぱりそれを作品にしたりっていうのに、まあ、あの昭和の時代はあれだったろうけど、やっぱり許可とかさ、プライバシーとかさ、まあ
ね、そうなんですよ。僕もだから人の家の前とか徘徊してるわけだから、勝手に写してあげたりするのはそれはどうかっていうのをこの間ちょっと人に言われて、
うん、
まあ、確かにそうなんだけれども、極力そこは配慮はしてるつもりなので、
あとはあの
頑張りたいということなんです
ね。あとは野良猫カードとかね。
ああ、野良猫はいいのかな。
野良猫カードとかはいいかもしれない。 家猫っていうか町猫カード、うん、
あのね、でも写真家の人がやってて、
やってるよね。
いろんな人がやってるんですよ。
僕の知り合いの写真家も動物写真家の人がいるので、うん、芸大の先輩ですけど、
はい、
写真学科の直接はほぼ知らない人ですけど、
うん、
もうずっと自分でも写真集出したりとかされてる方ですが、まあ、カードということとは違いますけど、
うん、
まあやっぱり猫とかウサギ島みたいなあったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
あのウサギカードとかも、
はいはいはい、
あったら面白いかなと思いますけど。
そうなんだ。なんか新しい日地は探したいですね。
そうですね。で、
僕の知り合いなんかはあの家に置いてあるタヌキの置物をずっとやってる人とかいますからね。
はいはいはい、はい、いいですね、
うん、いい日地を見つけたいですね、
うん、なんか置物系はね、うん、どこにでもあるものではなく、
う
ん、
そうそう、
まあまあ言ったらユニクロの服みたいなどこにでもあるものじゃなくて、うん、なんかオリジナリティの
ちょいレアぐらいな、
ね、レアみたいなものが集められたら面白いかな
ですね、
と思ったりします。
常に探してます。なんか募集、はい、募集はしない。自分で自分で見つけたい。
また人に言われるとね、急に興ざめたり
する。そうそうそうそう。
はい、次でございますが、はい、でももっと悲しい瞬間に涙を取っておきたい、なにわのシャイボーイ、とつ太郎でございます。
こいつが。
こいつのせいだよ。
こいつがね。
皆様お変わりありませんでしょうか。私は変わらずどうにか生きております、うん、さて昨夜なにわのモーツァルトこと木田太郎先生がお亡くなりになって大阪は悲しみに暮れていますが、
タイムリーだな。
たださっき散々話しちゃったんだよね、
はい、
私の思い出としては武田総美プロがプロポーズ大作戦のテーマで踊っておられたことを思い出してしまいました。武田総美さんというのがよくわかんないですけどね、
はい、なんかいるんですね。そうい
う皆様の木田太郎さんとの思い出は何かありますでしょうか。私の好きな木田太郎メロディーは日本海みそか朝日ペンです。日本海みそってやつね。
分かれ、
はい、まあまあさっきも言いましたけど、
うん、
思い出っていうのはないですけど、まあさっきニュース番組見てたらね、
うん、
やっぱり若い頃の各局若い頃の木田太郎さんの映像、
はいはいはい、
関西には無数にありますから。
死ぬほどありますからね。
山ほど番組出てらっしゃいましたので
僕の関西来た時にはもう出てましたからね。
そう
だからもうざっと僕の知ってるだけで35年ぐらいありますから。
35年前で、
うん、
今の僕らぐらいの年齢ですよ。
そうでしょうね、
大体ね、
うん、
まあまあまだまだ若々しい、
若々しいし暴れたりしてましたけどもね。
いやずっとあの調子かと思いがちじゃないですか芸能人って。
まあそうですね、
今の姿で昔のことって思い出せないけど、
うん、
10年20年前の映像が出ると若ってなるじゃないですか。当たり前なんだけど、
はい、それはそうですけど
当たり前なんだけどね、うん、やっぱり自分たちの中の印象がいらっしゃらなくなればそこでストップするし、
まあ、でも常にやっぱり更新されるから、
更新されていくから。
タモリとかでも普通に見てますけども、ね、やっぱり20年前のタモリとか見るとやっぱ若いですからね。
いやもうデビューした時のイグアナの時なんてね、全然違いますよ。
違う人です
よ、ね、違う人ですよ、
うん、
今やもうなんとか志村さんの顔がもうタモリさんに見えてきた
そうですね、モノマネの人が来るとちょっと
なんかねブレますよね。ブレるんですよね
ちょっとピントがブレていく感じがする。
まあでも木田先生と仕事したかったなという気持ちはありますけどね。
実物は見てみたかったな。
見てみたかった。
さすがに生では見たことないん
ちゃうかな。見たことない気がします ね、
はい、
ね、はい、続いてです。
あ、まだある、すごいな。
大魔王様、岩橋様、スタッフの皆様、ファンの皆様、新緑の折、皆様方におかれましてはご声援のこととお喜び申し上げますというような面倒な固定文は廃止すればいいのにと思う今日この頃、いかがお
気持ちですか。先読まれてるな。
劇団員の常川です。
さすが常川、先を読んでますね。
久しぶりですね。最近面倒くさいということを考えますと、ある人にとっては面倒くさいことが、
うん、
別の人にとっては面倒くさくないことがよくあります。
うん、
誰かの面倒くさいが発端となって喧嘩になることすらあります、
うん、
そもそも面倒くさいって何なんでしょう。面倒を調べると手数がかかって不快なこと、煩雑で煩わしいことと出てきました、
うん、
煩雑で煩わしいって変だよね。煩雑に煩わしいって入ってるのにね。
そう、まあ重言になってますね。
まあね、それが面倒くさいということはどういうことなんでしょうかと、面倒の不快の部分を強調したのでしょうか。自分の中から面倒くさいをなくしたいと思うのです。そうすれば周りがみんな笑顔になるのではないか。何か良いアドバイスがあればお願いします。こいつは何が言いたいんだよ。
だからさっき僕が話したように、いっぺんだからテレビ見てこのアイドル誰やろって調べて、
はい、
前も調べたわっていうふうに同じことをリピートすることが面倒くさいわけですよ。
そうなんです。
だから毎回新鮮な気持ちでやれば面倒くさいことはない。
一応最後にもう一文あります。
あ、はい、
最後にお二人の健康を、面倒くさいけど祈っておきます面倒くさいメールですいません常川という
自分でオチをつけに
かかってくるんで、ね、まあまあまあ面倒くさいんでしょう、
うん、でも今言ったことですよ、
うん、
毎回その場で起こる出来事全てが新鮮であれば面倒くさくないわけですよ。ルーチンが面倒くさいんですよ。
でもルーチンの方が楽なこともいっぱいあるじゃないですか、
うん、その時はもう楽なルーチンモードで、朝の出勤とかルーチンモードで行けばいいわけ
です。そうでしょ、
気がついたら職場ついてますから
仕事をね、
うん、
やってて、
はい、
いつもの仕事はつまんねえなと思いながら楽じゃないですか。
そうそうそう、ルーチンはね。
新しいことやるのって、
うん、
今度新しいことやらなきゃいけないことがあって、
はいはい、
ちょっと機材を、
うん、
この間ちょっと見に行ったんですけど、もうめんどくさいんですよ新しいことやる、はい、新鮮なこともめんどくさいんですよ、
はい、
ワクワクもするけど。
そうそう、
だから人間のこのね、常川くんが書いてるけど、うん、この人にとっては面倒だけど、この人にとって面倒じゃないっていうのは、自分の中でも二分されてて、新鮮なことだから面倒くさくないっていうのも、それは一元的で、 新鮮だから面倒だなっていうこともあるっていう、
一から覚えんの面倒くせえ
ってやつですね。そうそうそうそう、いつもやってることなら楽なの、うん、でもだって何にも覚えなくて、
新しいことをだから一から覚えるの面倒くせえっていうモードだからですこれめっちゃ楽しい、
今言いたいのはお前面倒くさいな、
うん、ちょっとね僕もこの感じ気持ち悪いなってもうそんなことで僕も肋間神経
痛まだ言ってんのかよ、めんどくさいな。
もうまるで会話に集中できてない。
そうなんですか。ビクビクしてますか、ずっと。ビクビク。
この脇がどうも痛い、
痛い、ね。痛いんだよね。
ボルタレン飲んでも効いてねえんだよね。
ボルタレンなんか効かないんですよ。
もう俺、ボルタレンしか効かないんでね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
まあでも、めんどくさいことがね、はい、いっぱいある世の中ですけど、
言うてしまえば何もかもがめんどくさいんだけども、
まあさっきのね、どこにアンテナ張ってますかっていう話と一緒で、アンテナ張っていっぱい張っといて、うん、
はい、
これをいっぱい張るのがめんどくさいって言われたらもう終わりなんだけどいっぱい張っといて掴んでいったものの、たくさん掴んどけば、
うん、
その中で面倒くさくなくて面白いものっていうのが絶対あるから、
うん、まあ常川さんなんかはね、やっぱり好奇心旺盛な方なんで、
好奇心旺盛ですね、
いろんなことに城のプラモデルとかそういういろんなものに手を出してもらって、
手を出したけどやらないじゃない
か、そうそう、やめていったものはまたいつの日か、ね、そういえばってこうね、出てきた時にまた新鮮な気持ちにできる、
いつの日か耐えることなくね、そうそう、友達でいましょうね、うん、
今日の日はさようなら、
今日の日はさようならということで、この番組さようならしようと思います。
絶対そのうちにすると思ったわ、
強引にオチをつけていかないと、
そのうちだと思ったわ。
今回ね途中でちょっと切れたんで時間わかんないんですけど、はい、かなり長いんで、
ちょっと長いですかね、はい、今日は、ね、
長めでね、はい、お話したいと思います、はい、ということでね、はい、暑くなってきたなと思ったのに、
今日は寒いですね、
朝晩寒くてやってらんないんですよ、
やってらんないですね、
早朝の仕事
もそれやねえから
、それはそう、それは多分そうだ
よ、ね、そうなんですよね、
寒暖差、
寒暖差で出るんですよね、
寒暖差はありますね、だからね、はい、寒いなと思ってて日が出てきたら急に暑くなったりとか、うん、もうすごく毎日
そうなんですよ、
そういうとこしんどい、
そうなんです、これは体がしんどい
やつ、そう、体がしんどい、
でもね、奥さんも風邪ひいちゃって大変だったんですから、
でもね、はい、あれですよ、精神的にも来ますからね、寒暖差とかのしんどさは
狂って言いますね、鬱とか狂って言いますからね、
5月病なんてまさにそういう、ね、はい、仕事の始まりもあるけど、
そうだ、今まさに5月だ、今年5月病がないな、僕ね仕事してる時毎年5月がめちゃめちゃしんどいんですよ、
仕事1年休んだからじゃないの、
そうそう、だからまだリフレッシュ中なんですよ、
だから1年休んで1年働いたらいいんですよ、
そうそうそう、でもお金がたまらないことが分かった、
そうそうそうって言った時の奥さんの顔が苦虫を噛みつぶしたような顔だったよ
あのね、お金がたまらないということが分かって、お金がたまらないと人生ままならんことが分かったんです
よ、やってみないと分からない話じゃないんだよこの話はやらなくても分かる
んで、うん、でもやってみたらこんな目に遭うんだってことは分かります
よ、そうですね、
はい、まあまあ、おかげさんで大変な目に
遭ってます、おかげさんでね、
はい、
大変な目に遭ってますけれども
エンディングだろう、エンディング、
全然仕事がないですけれどもね、
はい、
元気に生きていきたいと思いますので、
そうですね、
はい、また来月、はい、
また来月、
梅雨に入ってるかと思いますので、
それはそれで嫌だな、
梅雨は梅雨で嫌だなと思いながら、また来月お会いします、
はい、
ということでお相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました、
おじゃりましたってよ、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。